Cathedral. This blind man, an old friend of my wife's, he was on his way to spend the night. His wife had died, so he was visiting the dead wife's relatives in Connecticut. He called my wife from his in-laws. Arrangements were made. He would come by train, a five-hour trip, and my wife would meet him at the station. She hadn't seen him since she worked for him one summer in Seattle 10 years ago. But she and the blind man had kept in touch. They made tapes and mailed them back and forth. I wasn't enthusiastic about his visit. He was no one I knew, and his being blind bothered me. My idea of blindness came from the movies. In the movies, the blind moved slowly and never laughed. Sometimes they were led by seeing-eye dogs. A blind man in my house was not something I looked forward to.
大聖堂、盲人が私の家に泊まりに来ることになった。妻の昔からの友達である。彼は奥さんを亡くしたばかりで、コネティカットにある彼女の親戚の家を訪ねていたのだが、そこからうちに電話がかかってきて、細かい手はずが整えられた。彼は5時間かけて鉄道でやってきて、妻が駅まで迎えに行くことになった。彼女は10年前の夏、シアトルにいるときに彼の元で働いていたのだが、以来一度も2人は顔を合わせたことはなかった。しかし交流だけは続いていた。2人は手紙をテープに吹き込んでやり取りしていたのだ。私としては彼の来訪を心から歓迎するという気分にはなれなかった。何しろ会ったこともない相手である。それに目が見えないというのも鬱陶しかった。私の盲人に対する認識というのは大体が映画から得たものなのだが、映画に出てくる盲人は動作がのろくて決して笑わないし、時には盲導犬に連れられている。私の家にそんな盲人が来るなんてなんだかゾッとしない。
That summer in Seattle, she had needed a job. She didn't have any money. The man she was going to marry at the end of the summer when he was in officer's training school, he didn't have any money either. But she was in love with the guy, and he was in love with her, etc. She'd seen something in the paper. Help wanted. Reading the blind man and a telephone number. She phoned and went over. Was hired on the spot. She'd worked with this blind man all summer. She led stuff to him. Case studies, reports, that sort of thing. She helped him organize his little office in the county social service department. They'd become great friends, my wife and the blind man. How do I know these things? She told me. And she told me something else. On her last day in the office, the blind man asked if he could touch her face. She agreed to this. She told me he touched his fingers to every part of her face, her nose, even her neck. She never forgot it. She even tried to write a poem about it. She always tried to write a poem. She wrote a poem or two every year, usually after something really important had happened to her.
その夏シアトルで彼女は職を探していた。一銭も金がなかったのだ。彼女がその夏の終わりに結婚することになっていた相手の男は士官養成学校に入っていたのだが、そちらも同じく一文無しだった。しかし彼女はその男を愛していたし、その男もまた彼女を愛しておりました。エトセトラ。彼女はその仕事を新聞の求人広告で見つけた。求む盲人のための代読作業、電話番号。彼女はその番号に電話をかけ、面接を受け、その場で採用された。そしてひと夏、彼女はその盲人のもとで働いた。事例研究だとか報告書だとかを彼に向かって読み上げる仕事だ。彼は軍の福祉局の中に小さなオフィスを持っていて、彼女はその運営を手伝った。そのようにして二人は、つまり私の妻とその盲人は親しい友人になった。どうして私がそんなことを知っているのか、妻から聞かされたのだ。こんな話も聞かされた。彼女の仕事の最後の日、盲人は彼女に向かって、君の顔を触らせてはくれないだろうか、と尋ねた。どうぞ、と彼女は言った。盲人は彼女の顔中に指を走らせた。鼻とか、それから首までもだ。彼女はその出来事をいつまでも覚えていた。それについての詩まで書こうとした。彼女はいつも詩を書こうとしていた。書き上げるのは年に一つか二つというところだが、それは大抵大きな意味を持つことからが自分の身に起こった後だった。
When we first started going out together, she showed me the poem. In the poem, she recalled his fingers and the way they had moved around over her face. In the poem, she talked about what she had felt at that time, about what went through her mind when the blind man touched her nose and the lips. I can remember I didn't think much of the poem.Of course, I didn't tell her that. Maybe I just don't understand poetry. I admit, it's not the first thing I reach for when I pick up something to read.
我々が交際し始めた頃、彼女はその詩を私に読ませてくれた。
詩の中で彼女は男の指を描写し、そしてその指が彼女の顔を動き回る様を描写していた。また彼女は自分がその時何を感じたか、彼の指が羽や唇に触れた時にどのような思いが自分の心を横切ったかについて語っていた。その詩のデッキについては私はあまり感心しなかったと記憶している。しかしもちろん彼女の前ではそんなことは口には出さなかった。あるいは私はただ詩というものがよくわからないだけのことなのかもしれない。私は好んで詩を読んだりするタイプの人間ではないから。